ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第257回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
7月18日午前、京都府伏見区の京都アニメーション第1スタジオにおいて放火殺人事件が発生、34人も亡くなられ、30名以上の方が負傷されるという大惨事が発生しました。犠牲となられた皆様に対して、心より哀悼の意を表し、負傷された皆様の回復をお祈り申し上げます。
今回の事件について、被害を受けたのが京アニだから、アニメーション制作会社だから、という視点で語られることは望みません。どんな業種であれ、どんな会社であれ、このような強行の標的になるということが異常なことであるという前提で見るべきではないかと思います。
今回の事件について、犯人に対して怒りをぶつけることは相手の思うつぼであるから、事件に対する発言を慎むべき、という意見があります。中の人は、この事件の犯人に対して怒りを持ってはいません。おころにも、このような凶行に及ぶ相手の思考などは到底理解することができません。理解できないものに対しては、怒ることすらできないのです。今あるのは、若い人々がたくさん亡くなられたこと、中の人は持ち得ない素晴らしい才能を持った人々がたくさん犠牲になったことに対して、言葉にすることも難しいほどの喪失感だけなのです。
今回の事件で、第1スタジオが全焼したわけですが、これまでの京アニ作品、現在制作中の作品に関する資料やデータの一切が失われてしまったとのことです。人的被害はもちろんとして、これらの資料を失ったダメージは計り知れないと思います。
一ファンとして、京アニの再興のためにできることに協力する、今はそれくらいのことしかできないと思いますが、くれぐれも間違った方向に労力を割くようなことをしないよう、心がけた方が良いのでしょう。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、レノボ製の LTE 対応ノートパソコン、ヨーガ C630 を8月上旬以降、ソフトバンクオンラインショップと、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部のソフトバンク取扱店で販売することを明らかにしました。ヨーガ C630 は、CPU にクアルコムのスナップドラゴン850を搭載し、ARM 版の Windows 10を OS として採用したノートパソコンで、LTE モデムを搭載し常時ネットに接続できる。Always Connect PC と呼ばれるカテゴリーの機種です。eSIM を搭載していますが、ソフトバンクの契約時は通常のプラスチック SIM カードが提供される予定とのこと、タブレット向けの料金プランが適用されるとのことで、ソフトバンクのスマートフォンを持っていれば、データシェアプラスのタブレットずっと割で、月額980円から利用できるとのことです。CPU はスナップドラゴン 850、メモリーは 4GB、ストレージは 128GB、OS は Windows 10 S モード。画面サイズは 13.3 インチ、1920×1080 ピクセル。LTE の通信速度は下り最大 674Mbps、上り最大 37.5Mbps です。
ヨーガ C630 はレノボの公式オンラインショップの直販モデルでおよそ12万円。家電量販店での店頭販売モデルはおよそ15万円で販売されているようですから、おおむねこのあたりの金額で販売されるものと想像します。外観はレノボの 2-in-1 モデル。ディスプレイを180度展開してタブレットとしても使用できるスタイルのノートパソコンと同様で、インテル製の CPU を搭載したモデルと特に違ったところはなさそうです。画面を閉じると、薄さは 12.5mm とのことで、かなり薄い筐体設計ですね。現在販売されているモデルは、Windows Ink に対応したスタイラスペン、アクティブペンが付属しているとのことですが、おそらくソフトバンク版も付属するのではないかと思います。また、現在販売されているものは SIM ロックはかかっていないそうですが、ソフトバンク版は少なくとも SIM カード側、システムとしては SIM1 側には SIM ロックがかかる可能性が高いと思います。eSIM についてはどうなるのでしょうね。なお、ARM 版の Windows 10は、32bit アプリケーションについてはリアルタイムにバイナリー変換しながら動作させる機能が用意されているとのことですが、64bit アプリケーションについてはそのような機能がないため、ARM ネイティブのアプリケーション、または32bit アプリケーションのみ動かせるようです。32bit アプリケーションはリアルタイムで ARM の命令セットに変換しながら動作することで、どうしても動作速度が犠牲になるようです。通常の Windows アプリケーションを利用できるという意味では便利ですが、どの程度実用に耐えるのかは気になりますね。
インターネットイニシアティブ IIJ は IIJ ミオモバイルサービスライトスタートプラン eSIM ベータ版についてこれまでに判明している制限事項や不具合を公開しました。使用上の制限としてプロファイルのダウンロード用 QR コードは契約する予定のデバイスではなく別のデバイスで表示するようアドバイスしています。QR コードは一度だけ利用できるため、再ダウンロードする際は再発行手数料として2000円かかってしまうとのことで注意を呼びかけています。iPhone や iPad で利用する際、ドコモ、au、ソフトバンクの SIM ロックがかかっているデバイスは、SIM ロックを解除する必要があること、iPhone でテザリングを利用したい場合は、手動での APN 設定が必要とのことです。iPhone の SIM カードスロットにキャリアの SIM カード、そして eSIM では IIJ のサービスという組み合わせを利用する場合も、IIJ ミオの eSIM は APN を手動で設定する必要があることも案内されました。このほか、ASUS のトランスブックミニでは、プロファイルを正常に読み込むことができないため利用不可、もし読み込むと、ソフトウェアが破損して修理が必要になることがあるため、メーカーからの対策が提供されるまで利用を控えるよう呼びかけています。
先ほどご紹介した、レノボのヨーガ C630 も eSIM を搭載していますが、利用可能機種として記載されていないため、利用にあたっては利用可否の確認が必要ですね。また、Google の Pixel 3、Pixel 3A について、国内版には eSIM が搭載されていないため利用不可。海外版では搭載されているため利用可能ですが、 これを混同して全て利用可能と紹介しているネットの情報もあるようなので注意が必要であることも呼びかけています。 Windows で利用する場合、バージョン1903以降での利用を推奨。それ以前のバージョンでは不具合や制限事項がある模様です。興味がある方は公開されている情報を精査して問題ないことを確認してから契約されることを強くお勧めします。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととかアップル系で自分の感じたこととかなんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
ニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。今回は久しぶりに iTunes のポッドキャストレビューから。タイトルは256/0x100 回配信おめでとうございます。
モバイル関連を中心とした通信に関する旬の話題を毎週日曜日に定期配信されているポッドキャスト番組です。中の人が集めたニュースを可愛いお声の人工音声が読むのが特徴です。個人的な感想で申し訳ないのですが、私が関心あることにぴったり合った話題ばかりが配信される素晴らしい番組です。特に電気通信事業界隈でのディープなニュースを中の人が鋭く切り込み深く深く解説してくれます。あ、おしゃべりは人工音声ですが、かっこ笑い。定期的な配信はとても大変だとは思いますが、これからも我々リスナーのために長く配信してもらいたいです。よろしくお願いします。と大道さんから7月16日に頂戴しました。
大道さん、コメントありがとうございました。こちらこそ、タックポッドキャストや電気エウォーカーでの通信に関する話題をいつも楽しく拝聴させていただいています。今後ともくたばらない程度に頑張ると中の人が言ってましたので、よろしくお願いします。
それでは、いつも通りツイッターのハッシュタグから。
楽天になるのが嫌で、フリーテルから DMM に MNP で移ったのに、またこれかよ。と、小暮誠一さんから、7月15日に頂戴いたしました。
小暮さん、コメントありがとうございました。コメントを拝見して、中の人が自動車保険をソニー損保から他の会社に移したら、間もなくその会社が自動車保険から撤退することが決まって、事業の譲渡先がソニー損保で、 1年足らずで元に戻ってしまったという出来事を思い出しました。今後も大手 MVNO から他の会社に MNP したものの、買収や事業譲渡で元さやに戻ってしまうというのは発生するかもしれませんね。
IT ニュース補給しています。と、ゆいまる、かっこ、快速旅団さんから7月16日に頂戴しました。
ゆいまるさん、コメントありがとうございました。もっといいニュースの供給源はあるはずなのですが、そんな中からゆくもばを選んでいただいたことに感謝ですね。
うかつに中の人の無駄話は流せないですね。
今週はいつもより遅れてゆくもばを拝聴。キリバンおめでとうございます。次は512回ですね。福岡大の NTT サーバに毎秒330K クエリとはすごいですね。ニクトより古いので有名ですもんね。私にとって時刻合わせは JJY でした。かっこ、古い。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、7月16日に頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。タンタ JJY はなくなりましたが、テレフォン JJY はまだ生き残ってますね。2024年3月末でテレフォン JJY は終了予定ですが、後継サービスで光電話回線を利用した光テレフォン JJY のサービスが始まっているそうです。しかし時刻構成は、近頃では GPS を利用したタイムサーバや、インターネット経由の NTT サービスが主流になっているので、光テレフォン JJY は古い仕組みの救済措置という意味合いが強いのかもしれませんね。
今回のコメントは以上です。ところで、夏休みシーズン突入、あと少しで7月も終わってしまいます。
8月は、中の人はイベントの開催があるのでちょっと忙しくなりますね。
その前に、
8月3日、大阪府で開催される AUGM 大阪に中の人はお邪魔する予定になっています。前日の前夜祭も参加させていただくことにしていますので、8月1日までに仕事を片付けないといけませんね。
きっと中の人は会場でぼっちだと思いますので、それらしい人を見かけたらぜひとも声をかけてあげてください。
それらしい人を見分ける何かはあるんでしょうか。
まあ、なんとなくわかるんじゃないかな。
言わないだけで絶対ひどいこと考えてますよね。
仕事の都合で中の人の今年の夏休みは分割で取得することになってしまったので、この大阪行きは夏休みの前半戦です。
以前は AUGM の翌日に大阪観光をしようとしたら、台風の接近でろくに回れないってこともありましたっけ。
今回は天候に恵まれてほしいところですね。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、 福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、ツイッターアカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。